週末金曜日は楽しい旅のお話です。今日も実は海外におつなぎしてます。呼んでみましょう。ジャンボさん、
こんにちは。あさちゃん、
こんにちは。ジャンボさん、でもそちらの現地時間は何時なんでしょうか？
ちょうど朝の10時ですね。
あ、そうですか。ちなみに、はい、
7時間時差があるので、はい、
どちらにいらっしゃるんでしょう？
ポーランドのワルシャワ。
まあ、ポーランド
偉大な芸術家、ショパンを生み出した空港の名前もショパン空港というんだけどね。
あ、すごい素敵な空港がありますね。ポーランドからつなぐのはジャンボさん初めてのことじゃないでしょうか？
そうだよね、初めてですよね。僕自身ポーランド3回目なんだけど、あまりポーランドからつないでないんですけど、飛行機の中からずっと見てましたけど、やっぱり豊かな土地ですよね、ポーランドもね。すごく。
あ、そうですか。ポーランド、ワルシャワ、今その豊かな土地、どんな風景広がってますか？
ポーランドの話をする前に、僕最初にイゲさん、モルドバに5泊して、ルーマニアに5泊して、ポーランドのワルシャワに来たんですけれども、すごくね、僕イゲさんも分かる通り、モルドバとか好き好き好きってなってる中で、とってもモルドバなんかヨーロッパ一貧しい国とかそういう言われ方してるんですけど、
うん、
今回はすごく、ゆとりを感じたのはやっぱり、確かに国民一人当たりの GDP はとっても低いから貧しい国って言われてるんだけど、それはね、裏を返すと、みんなの家に自家菜園を持ってて、そこで作ってる野菜とか、お金を返して取引されてないんですね。だから GDP にはカウントされないんですよ。
なるほど、自給自足か。はいはい。
はい。そして多くの家庭では自分でワインを作っており、日本でこんなことやったら怒られちゃうんだけれどもワインを作っておって、夜な夜な、今日はじゃあイゲさんのところに僕が自分の作ったワインを持って行って自慢話をしながら飲んでるような感じなんですよね。
皆さん自家製なんですね。
そうなんです。これを置き換えると、イゲさんもご存知かもしれませんが、僕南大東島、北大東島の観光大使もさせていただいてるんですが、
はい、
島の方々にすごく言われたのは、やはり島で取れた、島の中で昔はお金とかそういう現金が流通ささずに、私が作ったこのかぼちゃとか、売り美味しいから食べてよって持っていて、その代わり漁師さんが、さっき釣ってきたカツを持って行って食べなさいとか、やっぱりこういうお金を返して物を売るという文化、やっぱりね、離島にも同じ文化が、意味がだんだん分かってきた。
当たり前の豊かな物々交換みたいなものがしっかりあるわけですよね。
そう、すごくね、こういうのがね、年とともにだんだん理解ができてきて、さらに知識を深めれる、これって旅行の最高の魅力じゃない？
そうですね、そういうのをまた感じられるっていうのは、やっぱり世界に飛び出してみたくなりますね。
モルドバ人がね、地の恵みと、なんていうの、豊かな伝統文化と穏やかな人柄によって、その現金収入が低くても、なんだかこの国豊かな、この国の良さ、僕はそれを知ってもらいたいから来年ツアーを作ってるんですね。そしてもう一つ発見した、今回はワルシャワの中心地にメトロポールホテルというのがあって、三つ星ホテルなんですね、スタンダードホテル。ここで僕は泊まってるんですけれども、目の前に四つ星ホテルで、沖縄にもありますね、ノボテルホテルがボーンとでかいのが建ってて、るんですけど、すごくね、ポーランドってエコーが進化してる。エコ
ー、ほうほう。
最初分からなかったの、僕は4階のフロアに泊まってるんですけど、エレベーターのところにね、大きな給水器があって、スパークリングウォーター、スティールウォーターとちょんと表示されてて、そしてお部屋に入ったら、もう当然ね、コーヒーとか飲むためにポットがあるんだけど、そのポットの横に、そうですね、1リッターぐらい入る大きなジョッキーの大きな取っ手がついたやつがあって、これ何に使うんかなと僕思ってたら、今理解できました、
はい、
ペットボトルを廃止してるんですよ、全部。
へ
ー、要はプラスチック、
はい、
だからコーヒーを混ぜるのも木でできたスプーンに変わってて、
うん、
わ、すごい 沖縄遅れてる、日本めっちゃ遅れてる思っちゃった。
ああそうですか。いやこういったところにも感じられるんですね。
うん、やっぱり国を挙げてこれからね、やっぱり、例えば伊芸さんのこれからも小さいお子さんとかみんな、僕にとっては孫とか、その孫が大きくなっていく時代にやっぱり国境を越えて、環境を考えていかないといけない時代、こういうのを見てるとすごく思いましたね。
本当ですね。国ごと自分たちだけでやるんじゃなくて、世界でこういったことを高めていかなくちゃいけませんね。
そう。でも今回も本当にね、数多く来てやっぱり思うのは、旅ってやっぱり最高だよね。旅を通してこの知識がどんどんどんどん蓄積できるって、何事にも変えれない、人として僕個人的な財産としてはすごいものだなと思います。
うん、ぜひ私たちもポーランドお邪魔してみたいなと思うんですけど、ジャンボさん、ポーランドではどんなツアー作りをこうやってみたいですか？
ポーランドの方は、北の方に行きますと、バルト海、バルトオーシャンに面しているので、そこにはドイツの影響を強く受けたグダンスクがあり、そこからずっと南下してくるとワルシャワがあって、そして下には中世の、全く中世のおとぎ話のようなクラクフがあって、そしてずっと下がっていくと本当にまだタイトン、なんていうんですか、今の改良された牛の原型になっている野生の牛がいっぱい生息して、やっぱりね、広大なエリアで、6つの国に囲まれているんだけれども、すごい、どういうふうに回すかなと思って今考えてます。今回はこの後旅行会社の方たちと来年に向けてのコースの作り方をするのと、明日は朝10時からポーランドにも日本大使館がありまして、宮島大使にご挨拶をしていただいた後、1時間45分僕がものすごくポーランドの方たちが日本に来たがっているので、ポーランド通貨ズボルクもすごい強くって、今こそ日本にものすごく来たいという方が多くって、24社のポーランドのアジア向けに作ってる旅行会社をこのホテルのミーティングルームにお招きしまして、日本を熱く語らせて、どうぞ日本に来てくださいということで、インバウンドの、ミッションを頑張ります。
あ、沖縄でポーランドの皆さんとお会いできるのも楽しみです。ジャンボさん、この後どうぞお気をつけて出張を続けてらしてくださいね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。さて、来週11月3日のジャンボの愉快な旅トークは特別番組放送のため夜9時から放送します。どうぞ来週の旅の話題もお楽しみに。